それでは今日の言葉をお願いします。それでは行きましょう。今日の言葉はエブリカの11章の1節にご一緒にお願いしたいと思います。
信仰はなければ神に求めるわけではありません。神に至る者は神がおられることを、神を求める者は求めて神が与えられることを信じなければならないです。
賛美がですね、シャウトですね。2番目が賛美が激しい賛美ですまた、ゆっくりはさせていただいたんですけど、またさらに、4曲の賛美が一緒に行っていらっしゃるというようなので、なかなか、血圧が高くと、高いと、ほとんど効いていかないです。大体120代も、また、高密度で100億というんですけども、平均が120ですから、そんなに低くは高くはないんですけども、足が効いていかないです。アキラ君がいてるとちょっと委ねてシャンプーをお願いしたいんですけど、私たち人間が神様の祝福を得ようとしますときに、神様から求められるものがあります。それは何であるかと言いますと、神様を信じるという信仰を私たちに求められます。今日の御言葉が11章の6節でありますように、信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと言われています。ですから私たちの救いを、そしてまた人生の喜び、愛とあらゆる祝福は全部、この信仰をどのように持つかによって定められているんです。ですから、ロマ書の10章の10節には、人は心で信じて義とされ、口で合格して救われると、このように書いています。ですから、私たちは心から神様を信じなければならない。と言いますと、じゃあ、心というのはどこにあるんだということですね。マルコの福音書の11章の23節の中にも、心の中で疑わずに、山に向かって移れと信じるなら、その通りになるといいます。ここにも心というものが出てまいります。心というものは私たちの心臓の部分、また私たちの中心の部分というふうに考えがちでありますけれども、ここで用いられている心は心臓のことでも体の部分ではありません。私たちの根源的な部分、命の部分を指して心と言っているんですね。つまり私たちの人間の中には3つの魂が、3つの霊が、3つの分野に分かれておりますが、その心の深い部分のところにあります、心、すなわち霊というものの存在を示しております。ですから私たち人間は心の深いところで感じる心、深い心、心の中で自分の存在をかけて神様を信じる信仰を持たなければなりません。大切な御書の中にも同じことが書いてありまして、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時責めないことのないように、あなた方の霊と魂と体が完全に守られますようにと、このように書いてあります。ですからパウロもですね、意識しながら私たち人間の心の中にはですね、霊という部分があります。この霊の部分が神の霊と私たちを交わりをさせてくださる部分であり、神様の御心を知るのが心の深いところで知ることができる、それを私たちは理解、頭で理解するんだと、このように教えているんですね。ですから私たちは自分は、神を信じている、それはですね、私の霊魂が全身をかけて神を信じているというふうに理解さなければなりません。さらに心の深いところ、その霊の部分で私たちは神様を信じているということです。ロマ人の手紙の2章の29節にこういう方がある。かえって人目に隠れた偉大人が偉大人であり、文字ではなく御霊による心の隠れこそ隠れる。その生まれは人から来るのではなく神から来るものです。というふうに私たちの心の中に神の御言葉に従おうか、神様の律法に従おうか、そして大事なことは私たちが従うんだろうか、私たちの霊が、その体を持って神様を従っているということであります。 ですから、パウロはですね、何度も何度も心の隠れ、心から信じなさい、心の深いところで、その霊の部分で信じなさいところに教えています。これに、ヨハネの3章の6節の中にもニコダマに言いました。肉によって生まれたものは肉であり、御霊によって生まれたものは霊です。ですから私たちは心の深い霊の部分で神様を信じている、私の存在を見て神様は信じているんだということを私たちは意識しなければなりません。ルカの福音書の16章の中にこういう内容があります。ある金持ちがいた。いつも紫の子供や細物を着て毎日贅沢に遊び回って暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってやっては彼のおできを投げていた。さてこの貧乏人は死んで今密会たちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちを惜しんで思われた。この地で長々と物語が続いて、死んでからもですね、死んだ世界があるんだ。肉体を滅んだけども、その霊魂は滅がず、アブラムのところ、すなわち天国の恵みをいただいている。そして、もう一人の金持ちはですね、不信仰でありますので、今度はですね、地獄の火によって焼かれて、熱いところで生活している。こういう生活がですね、永遠に続くんだということが書いてあるんですね。ですから私たちは、この肉体以外に霊魂というのがあります。そして私たちは死んで再び、天の御国に、神の御元に行くことができる。でも神の御元に行くときに、天国の味わいをいただき、ところで抱かれて休んでいることができるか、それとも地獄の炎で、耐えるようなのが人生があるんだ。ということをですね、私たちは知らなければならないです。ですから、私たちはいつもですね、私たちの肉体で感じることは全てなく、私たちの霊魂が神に属しているのか、私の霊魂がこの地上で正しいことをしているのか、私の霊魂が神様の御言葉に従っているのか、ということをですね、いつもいつも私たちは意識して考えなければなりません。これにして、アブラムはですね、アブラムは神を信じました。同じ信仰ですね。私たちが神を信じると同じように、アブラムも神を信じて、空の星を見て、そして星を数え出しました。神様がこのようにしてくださるんだ。私の人生は全く違う人生を歩むことができるんだ。彼はそのように信じて、神は彼の義を、彼の信仰を義として認めてくださいました。ですから、信仰がなくては喜ばれない。神が喜んでくださる信仰をですね、私たちは心の底から、霊の底から私たちは持たなければならない。信仰生活はですね、この人はですね、人を見るかもしれませんが、でも神様は私たちを見ていらっしゃる。私たちの心の底の底までですね、しっかり見てですね、本当に信じているだろうか、本当に従っているだろうか、本当のところはどうなんだろうかと、このように神様はいつも見ていらっしゃる。ですから、私たちは心で信じるということをですね、意識しなければなりません。口で告白して救われるという部分を注目しますように、私たちは信じたときに安息に入ります。ヘブル人の手紙の4章の3節に、信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って叱ったより、決して彼らは私の安息には入らせない。と神が言われた通りです。御業は創世の初めからもう終わっている。信仰持っているならば、誰であっても、教会に出入りしてようが、熱心であろうが、熱心でなかろうが、祈りができるかできないか、そういうものを、もう、横に置いといて、信じたときに、神様の救いの中に入ることができるんです。イザヤ書の26章の3節に、志の堅固なものを、あなたは全く家のうちに守られます。この人が新たに信頼しているからです。でも、ですから私たちはどんな時にも神に信頼しなければなりません。この地上の人生はいくら短かったとしても、別れが惜しかったとしてもですね、永遠の世界が私たちを迎え入れてくださることを私たちは信じなければなりません。このように、口で告白して救われるということは、イエス・キリストを信じることと、そしてもう一つ大事なことであります。何を告白するんでしょう。 それは私たちの中にある、私たちの中に神様がどのように計画を持っていらっしゃり、私たちの人生にどのような計画を実践してくださるかを私たちは口で告白して、この告白して神様に感謝しなければなりません。まず第一番目に知らなければならないことは、まず、私たちの罪と咎めを全部取り除いて許してくださったということを告白しなければなりません。マタイの福音書の中に、さてエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川の地の全人類の地域の人々がヨハネのところに出て行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。イエス・キリストは十字架の上で捨てなさい、すべて終われるとおっしゃった時に、私たちの罪を完全に捨てさせてくださいました。私たちはいついかなる時に神の身元にいたとしても、神様に責められるものがなく、神様が許されるものとして私たちは立つことができるんですね。ですから永遠の命を持って神の御国にいつでも入れる、どんな時にも神様は私たちの敵ではなく私たちの味方であることを私たちは本当に感謝しなければなりません。ですから私たちはいつも告白しますが、その告白の内容は罪が許されたということを私たちはいつも告白しなければなりません。第2番目に、神様は私たちの、この、許しとなり十字架の上で死んでくださいました。第1ヨハネの一章の9節を見ますと、もし私たちが自分の罪を悔い改すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてください。第一番目の罪はですね、イエス様を信じた過去に犯した、意識した罪、無意識で犯したその罪を全部清算してください。でイエス様を信じてからですね、後に起こる、天の御国に導かれるまで犯す罪は全部、この第一ヨハネの一章の九節にあるように、悔い改めるならばその罪が許される、その罪から離れた生活をするならばその罪を神様は問題にはしないと、この意味が言われています。ですから私たちの罪はですね、罪から許された過去の罪に対して感謝すると同時に、これからも永遠に罪から許されているということをですね、私たちは神に感謝しなければなりません。罪から許されている、罪を許されている、罪から解放されている、罪は永遠に許されていることを私たちは自分の唇で神に感謝しなければなりません。第3番目には、第3番目は何でしょうね。主の御書いてあるんです。神様の許しをいただいているということをですね、私たちは感謝してますね。で、第3番目はですね、第3番目は交わりの回復を感謝しなければ違うんです。第3番目は、罪の交わりの回復が、許されているということ。私たちはこのアダム以降ですね、罪を犯し続けた私たちはですね、神様というのは非常に怖い存在でした。ですから死んで神の元に来た時に、もう許されないだろうな、あの罪はどうなったんだろうなと私たちは戦々恐々としなければなりませんでした。でも第3番目はですね、交わりが回復していること。神様とアダムと最初に生まれたアダムというのは非常に良いも怒りをしているように罪を犯すので、で罪を犯して、犯した後もこれからもですね、それからもですね、イエス・キリストを通して交わりの回復を神様は私たちに求めていらっしゃいます。そして私たちはその求めに応じてイエス・キリストを信じて十字架の恵みによって神様と交わりができるようになります。ですから聖書に書いてあるありとあらゆる言葉は、怒りの言葉、裁きの言葉じゃなくて、これは全部私たちの祝福の言葉になります。聖書に書いてある約束は全部私たちのものとなります。神様と私たちは普段から交わりをすることができるようになりました。そして神様と交わりをし、神から恵みをいただき祝福をいただける素晴らしい立場にですね、私たちは変えられているんですね。 ですから、交わりが回復された。神との交わりが回復された。永遠の命と の, この交わりが回復された。これとして、将来に対する望みにあふれた生活を回復したということで、私たちはそのことをですね、口で告白して、救いの中にいただければなります。私たちはそのようにしてですね、いつもいつも心で信じていると同時に、口で告白して、神様のその罪の意志と、そしてあらゆるあらゆる祝福をですね、感謝して告白しなければならない。では具体的にですね、神様は私たちに対してどのような祝福、どのような告白をですね、求めていらっしゃるでしょうか。まず最初、第1番目には罪ということを言いました。第2コリントの5章の17節であります。第2コリントの5章の21節、5章の21節、第2コリントの5章の21節を見ますと、古いものは引き継ぎ去り、すべてが新しく なったということが私たちに約束されています。罪が上がらない。で、第2番目は、病の癒しであります。我は主であり、エジプトに下したありとあらゆる呪いをあなたに下さず、私は主であり、あなたを癒すものであるとこのように書いてあります。エジプトに下した災いはですね、私たちが人生で体験する全ての災いを含んでいるんです。そして私たちが体験する全ての病が癒してくださるという約束を神様はしてくださいました。第3番目はですね、呪いからの解放であります。ガラティアの3章の14節で、これはですね、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあります。私たちの人生は、苦しみの連続であります。そしてその原因は、アダムから得る罪の原罪であります。そして私たちが神様に従わなかった、その従わなかった不条理の結果として、私たちの人生に呪いが入ってきました。でもその一切一切の呪いを神イエス・キリストは十字架の上でこの身に負ってくださいました。ですからイエス様が私たちの人生の呪いを全部引き受けてくださったんですね。第3番目は、第4番目はですね、聖霊様との交わりが回復したという、交わりが回復したということを先ほど言いました。その内容です。ヨハネの11章の17節でどうでしょう。その方は真理の御霊です。野はその方を受け入れることはできません。今日その方を見もせず死にもしません、死にもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方と一緒におられるからです。神様と交わりができたということをよく告白しますね。そしてそれは聖霊様のあなただけに見えるものです。聖霊様と私たちは日々、交わりをしながら、この方と交わりをする、特権が与えられます。この4つの出来事はですね、罪から出たら上がりですね。2番目は病の癒しからの解放をいただきます。第3番目は、呪いから解放、人生の呪いから解放されました。第4番目は、この聖霊様との交わりが回復したということを言いました。この4つのことはですね、すべてイエス・キリストの十字架というその一点においてですね、実現しているんですね。ですから私たちは、どんな時にも、この一つのことをイエス・キリストを信じ、心の中に受け入れるということをずっとし続けるときに、私たちはこの恵みから一切、この外れることなく、これから、私たちは受け続けることができるんですね。昔、ですね、堺の方に引っ越しのために、寺部に住んでました。で、こちら側にはその当時の牧師さんがいらっしゃって、こちらにも牧師さんがおってですね、その真ん中に私がおって、24、5だったと思うんですね。で、ちょっとですね、運転して、1時間半ほど、森口の地下ですね、 どこだっけな、サザエの方までですね、トラックでずっと引っ越しをお手伝いしました。大体、片道、車で1時間ぐらいかかったかなと思いますね。サザエの方の奥の方でいるんです。でその時にですね、もう救われて1年ぐらいしか経っておりません。1年か1年半しか経っておりませんから、喜びで溢れております。で、誰かにこれを言いたいけどね、横に牧師先生いらっしゃるし、もちろん牧師先生の島の中に座っているから、もうそれ抑えきれない、この喜びで溢れております。で、一番ですね、教会では聖歌を歌ってたんですね。で、その島から聖歌が思い浮かんで、その聖歌のプレゼントなんていうか、罪が私のそれイエス・キリストの血潮が私の罪を全部取り除いたという折り返しのフレーズがあるんですね。それずっと1時間半って口の中で言い続けて、そうとあとはですね、少しメロディーがちょっと燃えてる状態で、何かその歌を1時間以上ですね歌っています。それでイエス・キリストの十字架の血潮が私の罪を許し、の命を与えてくださったという内容であります。本当にですね、イエス・キリストを信じて一番良かったことは、罪が許されたこと、罪がなくなってしまったということ、永遠の命を持ったというのは結果でありますが、罪が許されたことが本当に私にとっては非常に大きな喜びでありました。その当時、その昔からですね、中学時代からですね、よく夜中に神社に行きました。神社に行って、神社の神様がご臨在なさるという社務所の奥の方を向かってですね、三軒の歌ですけども、行ってですね、夜中に、本当におるんか、おるんやったら今かかっておいいぞ、全然怖がらないから、まあ、大体墓場が過ぎですから、私は。だから、肝試しが好きなんですね。肝試しが終わっててもずっと墓場におったぐらいですから、潜んでたんですね。おかしいな、今日はやってこない、1時間も乗るんだけども全然やってこないな思ったら肝試し終わってたんですね。で、墓場が過ぎでしたから、その社務所に行って夜中にですね、もう1時間2時ごろ行ってですね、これぐらいだったらもう大丈夫だ、これぐらいだったら本当に言うんやったら神が出てくるだろうという、声をかけるだろうと思って、もうそこだけに言いまくった。神木と言われる大きな木があったら、一人そのたもとに行ってですね、ここに神がいるなら答えてみよう。で、もし生きた神なら答えることができるだろう。もし死んだ神ならもういらないから。というふうにですね、中学時代そういうことをしています。で、中学時代そういうことをしておりましてですね、もうその時に声がなかったし、声かけてもらわなかったから、神様はもうこれ死んだ神じゃないから。もう神様というのはいないじゃないかと、この時は。ずっとそれからもう諦めて、信仰の道を諦めて、もう中学時代にですね、諦めて、今度は山に登ってですね、自然界の中に神を求めるように努力をいたしました。それもですね、自然界もですね、見たり来たりしながら、どこかに大雨が降ってですね、自分の寝てる川の方がですね、もう川で水で溢れたという経験も何度も一人で、生活してる時にそういうことで、あとは野宿ばかりしておりましたけども、全然怖くない。東京都北山のすすがずっと流れる狐が出そうな、そのような、クラマの部屋のあたりですね。クラマにはカラス天狗があるというか、いかにこう、お部屋だということですね。あの、行きました、キツツキがですね、昼間はこう、木をすすついてました、のどかな風景であります。まあ、そういうところで、そして続きはどうぞ流れ込むのを一人で歩いて、そしてまた一人で泊まったりして、夜中にこう、ロロロロしておりましたけども、そこからはもう何の影響もありません。大体、私というのは、鬼信じる、カッパ信じる、それからですね、何もかも、その、妖怪のタグが大好きで、みんな信じる。でも、どこにもいいとかね、そういうものに出会わなかったんですね。墓に行くのではなくし、外側に行ってもそこにも出てこないし、何もそういう悪い影響が出ないんだ。で、もうまだ神様はいないんだろうな、妖怪もいないんだろうな、怪獣もいないんだろうな、そしてそういうものはないんだろうなと思いながら、今度は 学校に入って、そしてこのうちに聖書を通してイエス・キリストに出会うことができるんです。で、今度このイエス・キリストはですね、今までの元の人からこの地上の神ではなく、答えることができたんです。どんな質問でも答えることができた。そして聖書の神なるイエス・キリストは、祈れば祈るほど答えてくださる。祈りが実現するんです。これは不思議です。もうそれにそういうことがあったので、姿形は見えないかもしれないけども、確かに神と庭にいらっしゃるんだから、聖書の神を信じて、私は洗礼するぞということで、洗礼をですね、昭和57年の4月に、5月に受けることができる。4月に。まあ覚えたら昭和52年かもしれない53年、そのあたりで、まあ、それからですね、罪が許されたということが大きな祝福であります。もう全然自分の人生には何の影響もなかった。罪が許されて、罪を帳消しにしてもらった。過去の罪を全部取り除いてくださった。身代わりでイエス・キリストは自分で身に負われたということは非常に大きな理由です。それからですね、それからも全部その罪が許されるという、その約束はありまして、永遠の命をいただけるという、永遠の身分に入れという恵みをいただいて、これほどですね、大きな祝福はなかった。これ以上のものはいらない。人に何と言われるが、この世の中でどんな生活をしようが、もう罪が許されたら、もうこれは鬼に金棒だという事実を言っております。まあ、そのようにしてですね、心で信じて、口で告白の内容を言ったならば、その通りに私たちは救われると、このようにイエス・キリストは私たちに約束しています。それからですね、できる限り、口で罪を犯さない。口では、囚われないように、自分の骨格で、自分の人生を囚われないように、これから努力します。箴言の6章の2節を見ますと、あなたの口の言葉によって、あなた自身が罠にかかり、あなたの口の言葉によって捕らえられたならば、早く逃れなさいということは真理に書いてあります。ヘブル人の手紙の3章の1節に次の見事が、そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの捕獲する信仰の基礎であり、大祭司であるイエスのことを考えなさいと、これに書いてあります。これからですね、友達付きがどんどん変わっていきます。それまで、バイトもしてましたし、不十分のところで学生時代バイトしてましたね。マジェンダーズマンの中で。そこでですね、もう先輩になりますので、5、6人ほどですね、記事の生誕の、キャンプをする人です。表地を切ります。まあ、イタリアの生地が一番いいんです。イタリア生地のいいやつを切って、そして裏地を決めて、色を決めて、それからボタンを決めて、指定されたボタンを調合して、で、そういう仕事をずっとしておりましたと言っていました。ですから、まあ、将来はですね、イエス・キリストを信じて、この方を信じていくんだから、まあ、どんな仕事についてもこれは。ないなと思います。でも不思議なことに、クリスチャンの実業家がいてですね、店任したいという話もあり、自分 その事業を、一緒にしないかという話もあり、まあ、いろんな仕事もですね、どんどん出てくる。まあ、イエス・キリスト人は道が狭くなるんだよ。道が広くなるんだな。で、さらに道は今あまりなと思いましたけども、広い道を歩まさせていただくんだなということで、非常に安心しました。もちろん、受験もしました、アイデンティティの特別の、高い、この特別なんて言いますかね、日本で200人しか住んでないので、受からないんですよ、テストを受けましたね。全く分からない。全然分からない。もう大学受験と同じ、もうある大学は全然わからない時に、講義したように、 本当に分からなかったです。遠い受験もしましたし、道がどんどん開けて、そしてですね、狭い道だけども、その道筋はしっかり見えたんですね。本当に狭い、イエス・キリストを信じる道は狭かったかもしれないけども、自分で制御された人生かもしれないけども、でも行く先は見えてですね、あ、これは大丈夫だ。このまま20年、20年、30年、40年住んできてても、イエス・キリストを信じておったら大丈夫だと思うようになりました。そしてですね、導かれるままに、もうそれ以外の道はありませんから、イエス・キリストを信じる信仰のですね、導かれるままにどんどんどんどん進んで、今日ここまでやりがてくることができたんです。本当にあれですね、今この地上において、あ、形あるものは虚しいんだな、そして全てのものは無に拠するんだなという信仰を少し感じさせていただいています。まあ今日も、そういう意味で私たちは心でどんだけ信じて、自分の人生かけて信じているか、そして自分の人生かけて口の告白を自分で制御しているだろうか、この制御しにくい口の言葉をですね、聖書の言葉を通して制御しているだろうか、どのように制御しているか、それが私たちの信仰者として非常に大事なことであると思います。大きなことをしようが何もできなかったとしても、そんなことは成果はですね、神様のお通りにはなりません。どのように生きたか、どのように信じたか、どのように神に喜ばれたか、どのように神に評価されたか、これをですね、神様は私たちに求めていらっしゃいます。今日ですね、信仰生活も10年であろうが、20年であろうが、中月であろうが、聖書に書いてあるパウロのように、ね、述べ伝えてながら、果てに陥らないように気をつけなさい。自分が語っていながら、その語っていながら、自分自身がつまずきの石にならないように気をつけなさい。パーフェクトですか。そのようにならないように、注意して、そして信仰生活を歩んでいきましょう。お父様、あなたの素晴らしい名を賛美いたします。神様、あなたは私たちの人生に、正しい人生をいつもいつも準備し、導いていてくださることを感謝します。どんな人生でも喜びと感謝にあふれて従うことができるように、どんな恐怖に置かれた人もしたとしても、どんな時にも喜びを忘れないように、信仰を忘れないように歩みさせてくださるようにお願いいたします。まあ、これから人生はどんどん厳しくなるでしょう。しかし私たちの人生は本当に楽しく、そして有意義な力にあふれた信仰生活へと導かれることを感謝いたします。主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りいたします。アーメン。